一言お祈りします。恵み深い父なる神様、神であるのに人となってこの地に降りてきてくださって、全ての苦しみや本当に痛みを背負ってくださって、尊い十字架の上で私たちの贖いを完成してくださったことをイエス様、心からありがとうございます。今この恵みの時代に生かされている私たち一人一人が、このイエス様の十字架を、また本当に復活の主を誇りとして歩んでいけることを心からありがとうございます。聖霊様、今からの時を全てあなたご自身が支配して導いてくださることを心から求めます。聖霊様、ご自身が私たちの心に触れてください。主を待ち望んで感謝して賛美して、素晴らしい主イエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。はい、それではヨハネの福音書を開いていきたいと思います。ヨハネの一章の、6節からになります。はい、ではヨハネによる福音書の一章6節からお読みします。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証をし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。今日の箇所のまず最初にヨハネという人が登場してきます。このヨハネは、ヨハネの福音書を書いたヨハネではなく、今日の読んだ後に出てくる、洗礼者ヨハネ。まあ、私たち聞き慣れているのは、バプテスマのヨハネという言葉で聞き慣れていると思いますけれども、バプテスマのヨハネのことについて書いてあります。このヨハネは、はっきりと神から使わされたって書いてあるんですけれども、使わされた目的がもうすごくはっきりしているんですね。一つは、ここの、7節に書いてあるように、証をするため、何を証しするかというと、光。この光はイエス様ご自身のことです。光を証しするため、そして全ての人がイエス・キリストを信じるようになるため、このはっきりとした二つの目的を持って、ヨハネは使わされてきました。で、このことは、なんとですね、もう、ヨハネが生まれる時に予言をされていました。それが、ルカの福音書の、最初のところですね、一章の5節からのところに、洗礼者ヨハネの誕生っていうことでもうすでに予言をされていて、なんとこのバプテスマのヨハネは、ルカの一章の15節を見ると、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされている。そしてイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。17節は、彼はエリアの霊と力で主に先立っていって、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する、このような働きをする子になりますよという予言をすでにいただいて、ヨハネは誕生し、そして、働きをスタートしていました。 すごいですね。ですからもうすでに、お腹にいる時から聖霊に満たされて、エリアと同じような霊と力を持って働きをしていたので、もうその働きにはものすごくこう、まあ、権威があったし、まあ、言葉に力があったし、バプテスマのヨハネのこう声を聞いて、続々とこうユダヤの人たちがやってきて、罪を悔い改めて洗礼を受けるっていうことが、福音書の中に書かれてあります。ですから、まあ、ヨハネにしたら、よし、俺ってすごいだろうって、なんかちょっとね、そういうふうになりそうにもなるんですけれども、聖書を見ると、すごいですね、どこまでも彼がへりくだっているのがわかります。もうはっきりと8節に、彼は光ではない。どんなに彼を通して人々が悔い改めて救われて集まってきたとしても、いや、彼は光ではない。はっきりと聖書は書いてあります。この誠の光はイエス・キリストだけで、彼は光ではない、もう使わされたものに過ぎないんだっていう、本当に、バプテスマのヨハネが自分は使わされたものであって、本当にこうへりくだってその与えられている務めを果たすものだという、そのようなこうわきまえを持って、彼は働いていました。そして彼が述べ伝えたイエス・キリストっていうのは、9節を見ると、その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのであると書かれています。光っていうのはすごくこう喜びを与えるし、希望にもなるし、なんかこう温かいものをこう与えるし、光って本当にいいものだなって思いますね。で、これを読んでる時に、ちょっとマッチ売りの少女のことも思い出したりしたんですね。本当に冷たくって、辛くって、マッチが売れなくって、苦しい時に、まあ、売り物のマッチなんだけれども、もう本当に思わずマッチをこう、吸ってしまう。小さな、もう消えてしまう明かりなんだけれども、その明かりの中でマッチ売りの少女が、たくさんのいい幻を見て、本当に心が慰められるっていうシーンをね、ちょっと思い出したりもしました。でもそのマッチの光ですら、まあ、そういうように心にこう、本当にこう、光をね、もたらすのであるならば、聖書でいう誠の光であるイエス様は、どれほど私たちの心に、本当に揺るがない希望を、また確信を与えてくださる素晴らしいお方であるかということを思います。誠の光ですから、本物であり、間違いのない正真正銘、もイミテーションの輝きではない、本当の光を放つお方です。私たちクリスチャンであったとしても、本当にこう闇の中を通らせられる、なんかこうトンネルの中を通らなければならない、これっていつか来たら解決するんだろうか、いつか来たら癒されるんだろうか、いつになったらっていう、そういう本当にこう闇というかトンネルというか暗闇というか、そういうところをね、通る時がクリスチャンであったとしてもあります。でも私たちにはこの誠の光であるイエス様が共におられるので、その先にはこの光がもう確かに輝いています。詩編にあるように、御言葉、この神の言葉はイコールイエス様ですよね。私の足の灯火、明かりであって、私の道を照らす光であるという、本当にその言葉があります。この光はどっちに進んだらいいかなっていう、その方向を教えてくれる光でもあるし、またこの光はその道をどのように歩んでいったらいいかっていうことも教えてくれる、本当に誠の正しい光です。私たちはこの御言葉を通して、イエス様を通して、この光に導かれて歩んでいくことができるっていうことは、ものすごい恵みの中に置かれていることを感謝をします。ですから私は主人にもね、いや、こんなに素晴らしい誠の光があるのに、どうして信じることができないんだろうか。っていうことを言ったときに、いや、先週メッセージで言ったでしょって言われたんですね。あ、そうなんです。この光が輝いているのに、その輝きと光が見えない。その理由は、先週メッセージで語られたように、それは罪がある。この世に罪があるからだ。で、それは、また今日も聖書の箇所で同じように、十節の中に、本当に世は言葉を認めない。受け入れないっていうことが書かれてあります。こんなに誠の光が輝いているのに、受け入れようとも、認めようともしない。それはなぜかというと、 罪があるから。罪というのは私たちに本当に光を見えなくするという覆いをかけてきますし、また光と私との間に大きな障害、隔たりとなって、その輝きを閉ざすものになってしまいます。だからバプテスマのヨハネも、悔い改めなさい、罪を悔い改めなさい、神の国が来たよ、本当にこの輝き、誠の光の中に入ることができるよ、この罪の悔い改め、このバプテスマのことを本当にこのヨハネは声を上げて叫んでいきました。本当にいろんな宗教があります。確かにありますよね。真光教っていうのもありますよね。真光教っていうのはどうもこう手をかざしてこう条例していくっていうね、宗教のようですけれども、でもいろんな教え、宗教があるんですけれども、この罪を認めて悔い改めて許されるっていうのは、本当にイエス様、この許しがあるっていうのは、このイエスキリストだけにしかありません。悔い改めたら許されるっていう、本当にこの許しの中に入っていける、そして命をいただくことができるというのは、このイエス様だけしかないので、このことを本当に本当に誠ですよね、真理ですよね、この恵みと真理を本当に、バプテスマのヨハネは表していきました。そして、続いて、10節です。言葉、イエス様は自分を受け入れた人、その名を信じる人には、神の子となる資格を与えたっていうことが書かれてあります。そのようにして罪を悔い改めて本当に許しをいただく、イエス様を受け入れる、イエス様を信じる者は漏れなく神の子となり、その資格が与えられる。新改訳聖書では特権が与えられるっていうふうに書かれていますが、じゃあこの資格と特権が何かというと、ロマ書で散々私たちが聞いてきたこの義とされるという恵みです。これは絶対人間の努力と熱心では得られることができない、本当に一方的な神様の恵み、イエスキリストの十字架によってしか受け取ることができない、この義とされる、神の子とされるという恵みの中に私たちは入れられました。ですから私たちが帰るところは、神の子が帰るところは、私たちの国籍は天にありますから、皆天国に帰っていくことができるという、この素晴らしい約束も私たち与えられていることを感謝をします。そして14節は、言葉、イエス様ご自身がこう実際に人となって、肉となって、私たちこの地上に住まわれ、宿ってくださいました。そしてここからヨハネは私たちっていうふうに書いてありますが、私たちはその栄光を見た。ヨハネは、キリストの弟子として3年間イエス様とずっと一緒に生活してきました。ですからもうヨハネは本当にイエス様がどんなお方であるか、それをよく知っていて、すべての栄光を見たとここに書いてあります。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。イエス様と生活をする中で主の栄光を見てきた。この栄光っていうのはすごい印なさいました、イエス様。すごい奇跡。それもイエス様なさいました。その印とか癒しとか奇跡だけではない、主が本当にこう恵み深く、本当に、憐れみ深くあった、その慈しみ深さっていうのもこの栄光の中に入っています。なので、ヨハネは恵みと真理とに満ちているお方だ。イエス様ご自身が恵みと真理に満ちておられ、それは本当にイエス様を通して、そのお父さんであるイエス様のご性質、イエス様も表してくださったように、そのお父さんである天の父もこのように恵みとそして真理に満ちた方だっていうことを、ヨハネは受け取ることができました。いや、これを見たときに、いや、自分の中に何が満ち溢れてるんやろうっていうことをね、ものすごく反省しました。本当にもともすればもうイライラが満ち溢れてたり、怒りが満ち溢れたりね、本当にもう、もう情けないなって思うことがたくさんあるんですけれども、どんな状況の中にあったとしても、天のお父様は、イエス様は変わることなく、恵み、慈しみ、憐れに満ち溢れて、私たちを愛し続け、待ち続けてくださっている神様であるということを本当に、感謝をします。 このようにしてイエス様がこう地上で歩まれたことを通して、先ほども賛美しましたけれども、イエス様の歩みを通して私たちは天のお父様を見ていくことができます。17節には、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエスキリストを通して現れたからであると書いてあります。今はもう恵みと、真理の時代に入りました。ですからバプテスマのヨハネっていうのは、旧約の時代と新約の時代、こう時代の移り変わるときに、本当に主がお立てくださった、主が使わせてくださった、本当に素晴らしい偉大な預言者であったと思います。本当に声を上げて、この時代の変わり目のときに、罪を悔い改めて福音を信じなさい、イエスキリストは誠の光であるということを本当にこう告げ知らせてくださった、真実な預言者です。律法はモーセを通して与えられた。律法というのは学んできたように悪いものではありません。律法には、父の意志、心っていうのが本当に書き記されています。でもこの律法っていうのは、この石、固くて冷たいこの石に刻まれたものなんですけれども、この旧約の時代は石に刻まれたものを、立法として大切にして、でもこれを通しては、私たち義とされることはありません。でも今この新約の時代、石ではなくって、本当にこうイエス様ご自身が本当に刻まれるというか、こう本当に釘で打たれ、茨で本当に鞭打たれるという、そのイエス様ご自身が刻まれる、痛まれることを通して、私たちはこの恵みの世界に入れていただいた、この新しい時代の中に生かされているっていう、もう本当にこのことを思うときに、もうすごいですね、喜びが心に湧き上がってくるし、イエス様に本当に感謝の気持ちがすごく湧き上がってきます。このように今もう私たちが今恵みの時代に生かされていることを感謝して、本当にこの主をね、述べ伝えていきたいと思います。そして18節には、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであると、もう一度、未だかつて、本当にそうですよね、神様を見たっていう人は、実際にこの肉の目でね、見たっていう人はいないんだけれども、でも今私たちが見ることができるのは、このイエス様の歩みを通して、父のお父様の心、また姿、身思いを見ていくことができる、知ることができる、そのことを、ヨハネは語っています。これを、啓示っていう言葉で聖書は表しています。この啓示を私たちね、一人一人がこう本当に祈りを通して、主と交わることを通して受け取っていけるっていうことは本当に幸いだと思います。神様が遠い遠いお方ではなく、本当にいつも私たちのそばにいて、なんとかして神様もこの心をあなたに伝えたい、このことをあなたにしてほしい、このことをこういうふうにあなたのことを思ってるよっていうのを、なんとかしてお父さんは私たちに伝えたいっていうことを本当に願っておられて、それを祈りの中で、交わりの中で、礼拝を通して、賛美の中で、また自然界の中で、いろんなことを通してお父さんは啓示を表して、その心が受け取れるようにいつもいつも働いてくださっているお方であることを、思うときに本当に、感謝です。それを本当に受け取っていきたいと、願います。バプテスマのヨハネがこう時代の転換で、使わされた預言者であるように、何度も語っていますけれども、明日から新しい、73年が、始まります。また私たちも間違ってたんですが、700年、ごめんなさい、新しい年がね、始まっていきます。本当に祈りつつね、主に期待していきたいんですね。そして週報の中に、この、新しい年はこの大収穫に備える年だっていうことを一つ、書かれてありました。それを思った時にですね、一つグルーバー先生の予言を思い出したんですね。グルーバー先生が津田の教会に何度か来てくださって、教会のために予言してくださった言葉の中に、木にたくさんのこう、もう実がすでに実がついて、もう熟してる、 でも誰も刈り取らないので、その実がもう熟しきって、あの何個かもう落ちてしまってて、もう腐ってるっていう、あのそのような予言をしてくださったことを、あの収穫っていう言葉を、聞いた時に、あの思い起こしたんですね。で、あの、まあ、うちもゴーヤなんかを植えていますけれども、必ず作物っていうか、あの物にはこう収穫の時が来て、その収穫の時を逃がしてしまうと、あの美味しくなくなったり、あのグルーバー先生の予言のように、もう売れ切ってしまって、もう落ちてしまって、腐ってしまって、ダメになってしまうっていう、あのそういうことが起こってきます。なので、その予言を起こした時に、この新しい年は私たち収穫の年として待っているんではなくって、この収穫をこう取っていく、刈り取っていく、あのそのような年にしたいな、していきたいなということをすごく、あの心に、思いが与えられました。それは、あの魂が救われるっていうことだけではなくって、お一人お一人のその人生の中に、歩みの中に、神様がこの収穫あなたにあげたいから、それを受け取ってねっていう何かがきっとあると思うんですね。あのそれを本当にこう熟しきって、腐ってしまう、落ちて腐ってしまうことがないように、もう本当にこう時が来た時に、もうあのゲットするというか、刈り取っていくというか、あのそのようにしていきたいと願います。私たちが本当に新しい年、主からの啓示を期待して求めて祈って、そしてイエス様ご自身がいつも私たちに、表してくださる、その心を受け取りながら、この新しいね、明日からの年、前進していきたいと願います。私たち一人一人、本当に、見えないものではなく、覆われているものではなく、誠の光はいつもどんなことがあっても輝き続けているので、この輝きの中を本当に目を留めて進んでいきたいと願います。新しい年を主に期待します。はい、それではお祈りをいたします。イエス様、感謝をします。誠の光としていつも本当に輝き続けてくださっていることを、イエス様ありがとうございます。私たちのうちに、その輝きを見えなくさせている罪や、また咎があるならば、今あなたの前に悔い改めて手放します。どうぞその罪咎をイエス様の血潮で洗い清めてください。そしてはっきりとイエス様、あなたご自身を見ていくことができるように、天のお父様、あなたの心を受け取っていくことができるように、私たち一人一人のこの心を、魂を今血潮で清めてくださるようにお願いをいたします。十字架の上でイエス様が本当に成し遂げてくださって、もうすべてそのことが完了していることを、イエス様ありがとうございます。この恵みの時代に生かされている私たち一人一人が、新しい年前進していきます。イエス様、あなたの心をお一人お一人が本当に啓示として受け取り、その心を本当に喜んでお従いしていくことができるように、お一人お一人に本当に喜びの主の油で満たしてくださることを宣言をします。この新しい年、主が大いなる御業をもって私たちを喜びと楽しみの本当にその世界へと導いてくださることを感謝し、主イエス様の十字を感謝し、イエス様の御名を褒めたたえて、素晴らしい主イエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。